町の作り手編集部。この番組は燕三条地域で活躍する町の担い手にインタビューする番組です。今の仕事を選んだきっかけや町への思いを熱く語ってもらいます。お相手は見附市の手書き広告デザイナー村上徹です。それでは早速本日のゲストをご紹介します。小顔整体師海道桃子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
小顔整体師初めて聞く肩書きですが、はい、謎も多いのでいろいろと解きほぐしていきたいなと思います。まずは簡単な自己紹介をお願いします。
はい、私は燕市の自宅サロンで小顔整体をさせていただいてるんですけど、出張でヘアメイクやお着付けブライダルの方のお支度もさせていただいています。
もともとのこの自分のキャリアのスタートっていうのは美容師ということで、はい、
そうです
ね、小さい時からこう美容とかそういった綺麗というものに興味がある子供だったんですか？はい、
そんなになかったんですけど。
あら、いきなり違う感じの。
でも中学校ぐらいになるとやっぱり思春期に入って自分の容姿が気になるようになってきて、うんうん、でそこからなんかもうちょっと綺麗になりたいとか、
綺麗になりたいのとまたこう綺麗にしてあげたい、
はい、
結構同級生の中でもね、髪の毛いじるのが好きだとか、うんうんうん、友達の髪を言ってあげるのが好きだっていう子はいましたけど、
はい
はい、いつぐらいから美容師っていうのがこう頭の中に、
私の中では、まあ、中学校の時は自分だったんですけど、はい、高校に入ってこう友達の髪の毛を、まあ、ちょうどエクステが流行り始めた時期だったりして、なんかエクステちょっとつけ直してとか、あとちょうどダンスが流行り始めた時期にもあって、ダンスのイベントがあるからちょっと髪の毛編んでとかって言われることが増えて、でやってるうちになんか評判読んでじゃないですけど、
結構楽しんでやってたんですか？
それは。あ、そうですそうです。私も編むの好きだし、うん、で友達もまあ喜んでくれるしっていうのが出てきて、あ、なんか面白いな、人の髪の毛いじるのっていうので、ちょっとうちの兄弟多いんですよ。
何人兄弟？
5人兄弟の末っ子だったので。
じゃあ甘えん坊の可愛がられて。
そう、よく言われるんですけど。うん、
5人ですよ、ね。一番上とはどのくらい離れてるんですか？
は、9つ離れてるので。
じゃあもう結構離れてますね。
そうですね。もうお兄ちゃんお姉ちゃんはもう絶対みたいな感じだったんですけど。
で、一番可愛い末っ子の女の子、妹。
よりかはこう、みんなのこう、うん、指令をどんどんこう、はあ、私の方に来て、はあ、で私はそんなのできるかみたいな感じで、
はい、無理なんだよ上から言われて、
そうですね、うん、親から頼まれたことが姉から私に来てみたいな、
やっといてって
そうですね、それがなんかあまりにも固まってできるかみたいな感じ。
結構たくましく育てられたっていうか。
そうですね、結構たくましいです。はい、全然可愛がられた記憶はないです。
それは第1回からそんな話をすると 笑いながら話してくれてるのはちょっと救いですけど。
そう、そうなんですよ、うんうん、なのでまあやっぱり家庭の事情というか、うん、家の事情もなんとなくひしひしと伝わってきたので、
あ、じゃあ、まあ、手に職つけて早めに独立した方がいいのかなとか。
そうですそうです、うんうんうん、なんならもう通信で私は取ったんですけど、うん、仕事をしながら美容師の免許を取ったっていう感じ。
なんかアルバイトはどんな。
あ、アルバイトというかもう就職
して、
お店
で
働きながら、なんていうんですか、専門学生が夏休みの間、スクーリングって言って、そういう通信の方が通う1ヶ月ぐらいの授業があるんですけど、はい、国家試験に向けてだけの勉強みたいなのがあるんですけど。
う
ん、
あ、じゃあ本当にもう高校卒業してすぐにもうサロンワークに打ち込んで、
そうですね、
接客業をしながら、
はい、
勉強しながら美容師の免許を取って。
はい、そうですね。うん、はい。
それで、じゃあ、普通であれば、そのままヘアメイク、美容師の髪の仕事で、ずっと行かれる方がほとんどじゃないですか。
そうですね。まあ、
ひょっとすると、お顔剃りとかそういうのを勉強したいということで、利用でダブルね、
いらっしゃいます、
ね。ライセンスみたいな人もいると思うんですけど、うん、そこが美容師からそのままちょっと別の方向にも行く。
はい。そうですね。
うん、
どちらかというと、カットとかパーマとかよりヘアセットが好きだったんですよね。
も
とも
とスタートそこですよね。
そうなんですよね。
で、桃子のヘアメイクいいよっていうふうな評判を呼んだのもそちらです。
そうなんですよね。
やってみたら意外とカット、パーマそんなに、カラーは好き。
そんなに。あれ自分の中でハマらなくって。
うんうんうん。
で、このままでいいのかなって思う。
そうか、美容師の仕事は好きだけど、
はい、
ちょっと自分のやりたいこととは乖離してると、ちょっとずれてる感じ。
そうですね。 シャンプーとかは好きだったんですけど。
あ、シャンプーは好き、
うん、シャンプーとかマッサージとか好きだったんですよね。
ああ、じゃあ皮膚直接触ったりとかそういうのは好きなんだけど。
そうですね、本当に
手技はすごくいいっていうことですね、うんうん、
はい、
うん、
は好きだったんですけど、うん、なんかこうちょっとまあセンスがなかったのかな。
いや、でも向き不向きというかね、自分の中でのね、
そうですね、
やりたいものとはちょっと違ったってことです、
うん、違った感じがして、うん、でちょっと仕事内容を変えようかなって思った時に、
はい、
まあ、やっぱり美容が好きだったので美容からはちょっと離れたくないなと思っていて、うん、でちょうど調べていたら、まあ、ブライダルのヘアメイク募集みたいな。
それは結婚式場か何かに専属でこう入るんですか？
あ、そうですね、そうです、そうです。
うーん、はい、どんな仕事、まあ想像もつきますけれど、
はい、
もう結婚される方のヘアメイク。
あ、そうですね、もちろんそれもあるんですけど、うん、でもやっぱり結婚式で土日とか、まあ、前撮りがあってもそんなに普段からヘアメイクすることはないので、
ないですね、そうですね、
なので、まあ、その他の婚礼がない日もやっぱりお仕事何かしら見つけてやらなきゃいけないので、はい、基本は衣装、貸し衣装、うんと衣装屋さんの中に入ってるヘアメイクっていう感じだったんですよ。なので衣装の勉強はもちろんコーディネーターとしても勉強しましたし、まあ、ブライダルエステの方も勉強させてもらって。
あ、ブライダルエステか、はい、なるほどなるほど。
なので、うん、まあ、気がついたらトータルでいろいろできるようになっていたっていう。
そうです、美容師のスキルプラス、はい、そういったエステとか、
そうですね、
そういったスキルもどんどん学んでいく、
はい、
もう向かうとこ敵なし。
そう、ね、気がついたらいろいろ、まあ、着付けも花嫁着付けまで全部。
あ、花嫁の着付けも全部。
はい、全部できるように。
美容の総合デパートですよね。
そうですね。
もうそのままずっとそれで行く、もうね、美の専門家としてずっと行くのかと思いきや。
思いきや。そうですね、
うん。
思いきや、すごい20代は、もうバリバリ仕事をしていた。
忙しそうですよね。
で、仕事が楽しいので、もちろんもう朝から晩まで全然仕事をするのが大好きだったんですけど、うん、
はい、
やっぱり30近くになりますと、
ほう、
まあ、体力とかもいろいろありまして。
でも若いから、あ、でも30ぐらいになるとそうですか、次の日に疲れが。
そうですね。次の日にも疲れが出ますし、まあどうしても土日はちょっと休みにくいお仕事だったり。
そう
するので、まあ、ちょっといろいろ考えて、まあ、第二の人生じゃないですけど、またちょっと違うことをしてみようかなって思って。
それが30歳入ったぐらいですか？
そうですね、30入ったか入ってないかぐらいの。
なかなか土日が休みじゃないとなると、その同世代の人とご飯食べに行くとか、
あ、
まあ、ご飯ぐらいはね、あれですけど、うんうんうん、なんか旅行行くとか、そういった遊びとかもなかなかずれますよね。
そうですね、あと自分の中のこう結婚とか、っていうところも、あって。
あ、そのぐらいで結婚されたんですか？
そうですね。それ、独立してから結婚したんですけど。
じゃあ、独立前ぐらいにちょっと自分の身の振り方をもうちょっと考えてみようかと。
そうですね。もうちょっと自分の人生じゃないですけど。
うんうんうん、
もうちょっと考えてみようかなって思ったきっかけになるんですけど。
でも仕事自体はすごく楽しいし、やりがいもあるし。
大好きです。
大きな変革まではいかない。
そうですね、うん。まあやりたいことは多分そのままベースであったので、はい、まあ自分で独立しても、まあヘアメイクとかエステとかのお仕事ができたらなって、まあ自分のこう、なんていうんですかね、タイミングでというか、
うんうんうん、
スケジュールとかも自分でこう決めながらできたらなっていうふうにやりたくて、独立したって感じですかね。
結構独立に際してこう不安とか、もう完全に希望しかなかったですか？自分のできるようにできる、やりたいようにできるっていう。
いや、なんとかなるさ、みたいな。
結構勢い。
そうですね。
その辺まだ若さがあった。
そうですね。
なるほど、なるほど。それはご自宅で、ビューティーサロンももという形で、
はい、
ご自宅のサロンをオープンさせた。
あ、そうですね。はい。うん、ちょうど結婚を機に、まあ、ちょっと一室部屋を作らせてもらって、
うんうん、
で個人でサロンをさせていただこうかなと思って、うん、本当に家の中の本当自宅の一室になるんですけど、うん、そこでエステとかを最初はしていました。
ちなみにその、クライアントさんを集めるその集客みたいなのどういうふうな形でやられてたんですか？
はい、はまあ、最初は知人とか友達とかになるんですけど、でも基本はもう全部インスタで、
うん、
はい、させてもらってましたね。
自宅でも施術するし、実際に、
はい、
出張して施術することもある、
はい、エステとかはなかったですね、はい、はい。 は基本は来ていただいてっていう感じになるんですけど、はい、まあ、ヘアメイクの方は出張っていう感じはありました、
ね、はい。で、一番最初にご紹介、海藤さん、桃子さんを紹介した時に僕は小顔整体師っていうふうな、はい、肩書きで言ったんですけども、普通であれば美容家とか、ここまでの経歴だと、その辺ですよね。はい、美容家、うん、エステティシャンとか、
はい、
小顔整体師、
はい、
まだ出てきてないですよね。小顔も整体も出てきてないですよね。
そうですね、1個も出てないです。
うん。なぜその、まあ、美の専門家から、小顔整体師っていうものに、変貌を遂げたのかっていうところを聞きたいんですけれど、
はい、まあ、自宅でエステをさせていただいたときに、やっぱりエステでむくみが取れてスッキリするとかっていう方はいらっしゃったんですけど、どんどん綺麗になればなるほど自分の顔の歪みに気づく方が増えてきて、
顔の歪み、
はい、なのでお鏡で、あ、ここスッキリしましたねって言っても、逆に顔の歪みが気になって、あ、私って顔で歪んでますねって言われたときに、あ、なんか私には今できない、その悩みを解決できないって思ってしまって。
女の人って、まあ、化粧とかで鏡の前に立つ時間が男の人よりも圧倒的に長いと僕は思うんですけど、
はい、
顔の歪みってそんなに意識してる人って多いんですか？
多分顔の歪みを意識してる方はもしかしたら少ないかもしれないんですけど、はい、こちらだけのほうれい線がすごい濃いとか、こっち側の顔がすごく大きく見えるとか、っていうのが多分なんとなく自分の中でこうパーツが組み重なってるっていうんですかね、積み、
うんうん、
合致して私の顔って歪んでるって見える
感じですかね。そう、左右が違うっていうのは確か、うん、でももともと左右は違うって言いますよね、顔ってね。
そうですね、はい。
でも明らかに違いすぎる。
そうですね。
そうか、むくみ取ってすっきりすることによって余計その歪みがはっきり、
はい、そうです、そうです、
認知してそうか。でも桃子さんができることっていうのは、その、まあ、むくみを取るとか、
そ、ね、
その目下のちょっとしたその不調というかを改善するにとどまる施術しかできない、
はい、そうなんです。
その頃は、
その頃は、はい、
でもそういうもんだって思ってたわけです。
はい、もう骨格だから仕方ないみたいな。
そうですよね、削るわけにいかないですもんね、はい。
そうです、うん、本当にそう思ってました。
だからまあそこら辺はしょうが、顔の歪みに関してはしょうがないですよっていうところで、見えない、見ないふりを
そうですね、なんて言ったらいいんだろうみたいな感じのもどかしさがありました。
むくみ取れてすっきりしましたねって、ビフォーアフターの写真かなんか見せてとか、すっきりしたけど、はい、うーんって、逆にこうお客様もやもやしたまま帰ってしまわれるってことですね。
そうなんですよ。
それでもプロとしては辛いですよね。
そうなんですよね。
わかります。なんか それでさよならって返していって、本当だったら笑顔でお見送りしたいのに、
はいはい、
そうじゃないってことですよね。
そうです、お互いなんかモヤモヤした感じになっちゃったのかもしれない。
なんかそろそろこの小顔整体師についていろいろと話が盛り上がってきたところで第1回終了の時間になってしまいました。申し訳ないです。はい、はい、じゃあぜひ第2回もゲストに来ていただいて、
はい、
小顔整体師とは何ぞや、
はい、
本編にいよいよ入っていきたいと思いますので、
はい、
またよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
小顔整体師海藤桃子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
街の作り手編集部、この番組は燕三条地域で活躍する街の担い手にインタビューする番組です。今の仕事を選んだきっかけや街への思いを熱く語ってもらいます。お相手はいつものように見附市の手書きデザイナー村上徹です。それでは早速本日のゲストをご紹介します。小顔整体師海藤桃子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、前回はですね、独立をされて、はい、自宅でビューティーサロンももを開業されて、はい、で小顔整体師になるきっかけ、大きなこうきっかけみたいなのがあれば教えてください。
はい、きっかけはですね、ちょうど友人とご飯を食べてた時に、はい、インスタでモモってこういうの好きだよねって見せてくれた画像があったんですけど、
急に何の前触れもなく、
ね、なんか前触れはそんなになかった気がするんですけど、
う
ん、
でもそのお友達に、
はい、
例えば自分の中での悩みの一つとして、うん、むくみとかは取れるんだけれど、それによってお客さん、クライアントさんが、うん、こう自分の顔の歪みにを再認識してしまって、
はい、
でそこに手が届かない自分がもどかしいんだよね、乾杯とか言ってご飯を食べたわけじゃないですよね。
じゃないです。
急に
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 急にだった気がするんですよね。
でもまあ何かしら予兆か、なんかそういった話はあったかもわかんないですけど、
ね、はい、あったかもしれないです。
でその どういったものを見させられ、見せてもらったんですか、友達から。
まあ、インスタで、こう、ビフォーアフターの写真を見させてもらったんですけど、うん、そのビフォーアフターが、すごいお顔の歪みが改善できてるビフォーアフターで。
はっきりと。
はい。で、なんだこれはってなって、うん、で、ちょうどクライアントさんに自分の顔の歪みが気になるって言われて、割とリアルタイムぐらいだったので。
じゃあまさに自分が欲してる技術っていうか。
そうですね。
これができたら、ワンステップ、はい、のワンランク、ツーランク上がるんじゃないかっていう。
そうです、そうです。その悩んでるクライアントさんも改善できるって思って、うんうん、で、調べて。で、そういう資格を取ることができるんですかみたいな感じでもう DM を送らせてもらって。
ああ、そういったじゃあ資格、その勉強か何かをする、うんうん、実技とか等々そういうのを勉強して。
はい、そうですね。実技もやっぱり顔なんでパーツの勉強とか。うん、はい、いろいろしました。
ちょっと教えてください先生、はい、あの顔のを小さくするっていうのは、
はい、
まあ骨じゃないですか、
はい、
物理的にちっちゃくなるもんなんですか、
はい、そうですね、やっぱり骨自体はちっちゃくすることはできないんですね。
頭蓋骨は削らないとね、どうしても小さくならないですよね。
そうですね。
もうじゃあゴリゴリゴリゴリなんかするんですか。
いや、もう本当にバタフライタッチって言われるぐらい本当優しく触るとか揺らすとか。そうですね、本当になんか指が置かれてるみたいな感じと か、
うん、なんか柔らかそうな手してますね、なんかね。うん、それで
や
触るように触ってないような感じで、
はい、
思わず、ね、それこそ寝ちゃうような。
そうですね、もうほとんど後半は皆さん寝てらっしゃいますね。
それで顔がその、まあ、歪みが取ることによって、
はい、
その元のサイズみたいになるってこと。
そうですね、そうです、そうです。要は普段の姿勢から来ることがあるので。
普段の姿勢から、はい、今僕ら座ってますけど、この座ってる姿勢もやっぱり顔の歪みに影響するんですか。
あ、もちろんです。やっぱりこう猫背になってしまうとお顔が前に出てしまって顎が前に歪んでしまう。
あ、そうか、猫背って顔が後ろって難しいですよね。
難しいですよね、
うんうんうん、
なので物理的に考えると顔が前に行くんですけど、
あ、胸こうちょっと胸を張って、
はい、
背筋を伸ばすと、確かに顎の位置、顔の位置が後ろの方に行きますね。
はい、
ああ、なるほど、
うん、なのでやっぱりうちの小顔整体ってあの顔だけじゃなくって本当足の指先から全部体全身
指先から、
はい、足の指先から全部整えさせていただきます。
じゃあ、あのすみません、あの顔小さくなりたいんですっていうふうに来られたクライアントさんに、
はい、
足の指から触るんですか。
そうなんです。なのでみんなにびっくりされるんですよね。
関係ないじゃないですか、足の指は。
そうそう思うじゃないですか、うん、いやでもやっぱり地面を踏んで踏みつけてるというか体を支えてるのって足なんですよね。
ああ、
あのちっちゃい足で体全部を支えてるんですよ、はいはい、
体重何キロのものね。
体重何キロのもの、うんうんうん、なのでやっぱり足がこう曲がってたり歪んでたりとかしっかり機能していなかったりするとその上にある体ももちろん顔なんてもっと歪みのなんていうんですか、顔の歪みって体の歪みの集大成って言われてるんですよね、うん、
最終的に顔に全部出るってことですか。
そうです、そうです。
お金、ね、うんうん、うん、
なので足の歪みから徐々に取って骨盤取ってで腕のねじれとかも
腕のねじれ、
はい、肩のこう動きとかも全部見た上でお顔を施術させていただくっていう感じになりますね。
じゃあ最初あの、まあ、施術の流れも後でちょっと聞きたいなと思うんですけど、はい、結構最初に行くとカウンセリングとかで結構時間を。
そうですね、はい、結構聞きます。
普段のその様子とか、
うん、
座り方とかそういった癖とかってすぐ分かんないし、はい、逆に聞かれてもあなたはこうしてますよねとか言われてもいや私はやってないとかね。
ありますね
癖なんで
、はい、
うん、
そうなんですよ。
頬杖をつくとか、
うん、あ、そうです、そうです。あと特に携帯を見る姿勢を私はよく聞くんですけど。
携帯見る姿勢、
はいはい、携帯ってどこに手を持ってますかっていうとだいたい下に置くんですよね。下に携帯があるってことはお顔は下に下がってるので、はい、やっぱりもうこの時点で猫背になっちゃうんですよね。なのでなるべく目線に上げてくださいとか。
ああ、目の高さに上げて。
そうです、そうです。
ああ、そうすると猫背に なりようがないですよね。
そうです、そうです。なのでそういうちょっと日頃の癖を結構聞き出しますね。
そっか、その辺から改善していくことが大事なんですよね。
そうです、そうです。なのでなんでその顔の悩みになったのかっていう原因を深掘りしていってでそこを根本から直していくっていう感じになりますね。
それを問診とかあるいはその人の姿勢とか、
はいはいはい、
その、まあ、全体像とかを見ながら、
うん、そうですね、
原因を探っていく。
そうです。まずお顔がやっぱり一番最初に気になっている部分になるので、うん、お顔がどういうふうに歪んで悩んでいるのかっていうのを確認すると、まあ、ちょっと肩も下がってますよねとかっていうお話をして、あとはまあカウンセリングした後に全身のお写真、本当に正面横後ろと全部撮らせて、
まず何もする前の、
あ、そうですそうです、
カウンセリングしかしてない状態の、
そうですそうです、はい、状態の今の正しい姿勢というか今の楽な姿勢をしてもらう。
でもそんなこと言われると結構緊張してちゃんと立とうとするじゃないですか、多分皆さん。こう
そうですよね。
それでもやっぱり歪みは隠せない、はい、
隠せないです正直に出ます、
はあ、出ますか、はい、そう言われて、じゃあ肩ちょっと肩ねピンとこう背中背筋伸ばしても、
はい、
歪んでるものは歪んでる。
そうですね、はい、
全部お見通し
ですね。こういう体勢よくしてませんかっていうぐらい歪みがしっかり出ます。
例えばこんな歪みが多いよってのあります？
そうですね、やっぱり今多いのは、まあ、パソコンの事務仕事の方が多いんですけど、はい、そのパソコンの位置が前奥なのか、うん、手前なのか低いのか高いのか、
と左右
と、で意外とこうねじれてねじれながらこうお仕事してたりする方もいて、こういうこう右にひねった感じで今ちょっと体が歪んでますけどこういう体勢してますかって言ったら、
あ、常にこうちょっと腰の位置があのから上状態がこう左にあるいは右の方にねじれた状態でキープみたいな。
あ、そうですそうです。
多いんじゃないですか。
あります、そういうやり方してましたみたいな。
今このラジオ聞いててもちょっとそういう人いませんかね、なんか左にねじれてる
いるかもしれないですよね。
何か多分作業しながら聞いてる人が多いと思うので。
ああ、そうですよね、うん、あとはこう運転しながらも片手運転でこうねじれてたりとか、は
い、あると思います。
あと肘置いてこう、
あ、俺じゃんって今ラジオの向こうで、あ、俺だっていうのあると思います。
してると多分肩が下がって、うん、こっち 右利きの方で右運転すると、うん、右は肩上がってるけど左は下がってる。
座ってる姿勢とかもいろいろありますかね。
そうですね、うん、やっぱり足を組むも結構代表的なんですけど、うんうん、しっかりと組む方もいらっしゃいますし、
しっかりっていうのはももの部分に、
あ、そうですね、ももの部分にしっかり足をかけて、うん、足を組んでるっていう方も。
今僕かかとがこうバッテンみたいな感じになってますね、
はい、
なんかね、
はい、それもバッテンも組んでる感じになりますし、うん、足首だけポンって乗せるのも組んでる感じになりますし、
あ、普通の状態ではないですもんね。普通は足 の裏が全部地面にペタッとくっついた状態は普通ですもんね、は
い、そうですね、それが正しい座り方になるんですけど、
それ以外は全て歪みの原因、
はい、歪みの原因になっちゃいます。
おー、なるほど、
はい、
そういった歪みを改善することで、まあ、例えばその顔の歪み、
はい、
まあ、一口に言ってもいろんな あれがあると思うんですけど、
はい、
例えばこういう歪みがありますってのあります？顔のその小顔で来られる方たちのお悩みというか、
はい、はい、そうですね、私のクライアントさんで多いのがエラが張っていてお顔が大きく見えるっていう方と、うん、あとはこう食いしばりって言って、はい、奥歯が常に当たってる状態でエラ部分が硬くなっているとか、うん、それによって頭痛があって本当に2日に1回頭痛薬を飲まないともう耐えられないっていう方が割と多くいらっしゃいますね。
その体の歪みが顔の歪みに出て、うん、それが頭痛とかを起こすって、はい、頭痛がその顔自分の顔の歪みと連結してるってあんま思ってる人っていないんじゃないですかね。
あまりいらっしゃらないかもしれないです。なのでこう聞いてる時に、うん、頭痛ありませんかって聞いたりすることもありますし、うん、でも本当にそのクライアントさんはもう食いしばりが辛くって、
そうか、
頭痛も辛くて来ましたみたいな感じの。
そういった方がいきなり足の指を触られて、はい、
そうですそうです。一応でも事前に全部お話を
します。あ、もちろんもちろん。急にね、何も言わずに足の指触ったら変態ですね。
私足じゃないです。
そうですよね、聞こえてなかったのかなみたいな。小指じゃなくて小顔なんだけどみたいな。
確かに。
でもそれで指を触って、まあ、まあ全体 の、 こう施術タッチしていくことによって、はい、実際に肩こりとか頭痛が軽減する方が多いんですか？
う
ん、
そうですね、多いですね。なんか気がついたらそういえば飲んでないですっていう方がいらっしゃいます。
単にエラとかそういったエラの張りとか、はい、そのを治したくて来たのに、
はい、
そういった嬉しいこう副作用というか。
そうですね、本当一石二鳥以上の効果があるというか。
そうですね、
はい、
ただ今話聞くと普段のこの自分の座り方とかの癖とか、
はい、
そう、まあ、テレビ見てる時の癖とか、うん、
はい、
そういうのが出てくるってことなんで、その施術だけで、はい、もう一生安泰ではないんですよね。
そうですね。そういう風にできたらいいんですけど、うんうんうん、どうしても人間って戻るっていう、まあ、良しも悪くも、こう戻るっていう、あの、習性があるので、はいはい、なのでやっぱりちょっと頻繁に最初は通っていただいて、これが正しい位置なんだよってもう体に思い込ませる
癖、長年の癖が蓄積ですもんね。それが歪みの原因ですもんね。
そうなんです。でその、まあ、ちょっと誤解とか集中で通っていただいてる間に、あとはやっぱりホームケアというか、
うん、
普段の自分の姿勢をちょっと意識してもらうっていうところになるので、あのこの運動してくださいっていうよりかは足を組むのをやめてくださいっていう、そうやめてもらうことをこう意識して生活してもらうっていう。
また僕今話聞いてたら 組んでますもんね。なんか妙にくっついてないですもん。
ん
気づけば、
うん、なので、まあ、すぐにやめることってやっぱり基本は難しいので、
ただまあ意識でする、
あ、そうです、
気づいた時に意識するっていうのが大事ってことですかね。
そうです、意識して気がついたらやめるっていうのを繰り返していくと、どんどんどんどんそれをやるのが今度気持ち悪くなる体になってくるんですよ。なので体が正しい位置になっていくと足を組むのが気持ち悪いっていう体になってくるので、やっぱり歪みにくい体になってくるんですよね。
だんだん徐々にってことですね。
そうです、そうです。
うん、うん、うん。なんとなくこう、小顔の、なんかメカニズムみたいなのが分かってきたような気がします。もっともっと深掘りしたいし、あるいは今後ね、
はい、
小顔整体師としてなのか、ちょっとその美容家としてなのか、
はい、
分かりませんけど、
はい、
どんどん多分夢もあると思うので、はい、その辺も詳しく聞いていきたいと思います。
はい、
3回目、ゲストに来てください。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
本日のゲスト、小顔整体師、海道桃子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
町の作り手編集部。この番組は、燕三条地域で活躍する町の担い手にインタビューする番組です。今の仕事を選んだきっかけや、町への思いを熱く語ってもらいます。お相手はいつものように見附市のデザイナー村上徹です。それでは、早速本日のゲストご紹介します。3回目の登場になります。小顔整体師、海道桃子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、小顔整体師、初めての、あの、肩書きを持ってるゲストさんですね。本当に。うん。どんな、小顔整体師についていろいろこう、伺ってきてるんですけれど、
はい。
本当に顔小さくなるのっていう、今回から聞いた人もいると思うので、
はい。
それについてもう一回ちょっと、はい、振り返りたいなと思います。
はい、そうですね。
はい。
顔の、まあ、骨格、骨自体はどうしても小さくすることは難しいんですけど、やっぱり年々のこう歪み、まあ、癖とかで、顎がこう、右にずれるとか、左にずれるとかっていうので、なんか、右は顔が大きく見えるけど、顔はちっちゃいとか、あとはこう、顎がずれると、頬骨とかも下にちょっとずつ降りてきちゃって、目の下のくぼみがこっちはすごく気になるとか、っていう方がいらっしゃいますね。
今ここのスタジオには鏡ないんですけど、もしねラジオ聞いてる方いたら目の前に鏡かなんかも置いて自分の顔見ながらですけど、
はい、
なんかよくある歪みってあります、
はい、
なんかこうこの辺がずれてるとそれは歪みだよとか。
そうですね、まずほうれい線の深さが違うっていうのは
左右で、
はい、
ははは
は割とこう顎がどっちかに歪んでいる状態で、うん、歪んでる方に
強く出る、
は
あ、はい、そっちが歪んでる。じゃあ、ほうれい線が薄いというか、ほぼないとか、
うん、
そっちの方が本来の自分の顔に近いってことですか、
はい、あ、そうですね。そうです、そうです。
まあ、ほうれい線を全部悪く言うわけではないけれど。
そうですね。まあ、わかりやすいのがそういう感じですかね。
うんうんうん、
あとは、こう、眉毛の高さとか、目の左右さ。
たまにこう見ると目の左右の大きさが違うって、それって俺個人差というあ個性というかそういうもんだと思ってますけど、
はいはい、
そうじゃないんですかね、うん、
生まれた時からそれの大きさとかってなると、はいはい、もしかしたら個性だったりするんですけど、うん、昔はそんなじゃなかったのに年々なんかこっち側が奥に入ってる感じがするとか眉毛の高さがこっちがすごく下がった感じがするっていうのはこう生活する上で歪んできた、うんっていう感じの。
やっぱり加齢、そのずっと癖のある動きとか、うんうん、姿勢の積み重ね、
そうですね、
癖をその積み重ねることによって次第にこう、まあ、30ぐらいからですか、30代40ぐらいからですか、
そうですね、
顔の形が昔と違うような気がする、
はい、顔が伸びた感じがするとか、うん、ちょっと大きく横に大きく太ったわけじゃないのに、
うんうんうん、
顔が大きくなった感じがするとか、
うん、
っていうのは 割とお顔の歪みが原因だったりしますね。
そうか、まあ、大きくなったら太ったとか、あるいは主ながになったのは成長とか思うんですかね。なんかでも歪みっていう一つのキーワード、はい、顔が歪んでる、
はい、
うん、っていうのはあんまり意識したことがない人もいるんじゃないかな。僕もあんまりそこまで意識したことがないの で、 でそういった歪みを整えることによって、はい、どんな嬉しいことが起きます
か。そうですね、まあ、前回もお話しさせていただいたんですけど、はい、小顔にするために体全身施術させていただくんですよね。
言ってましたね、足の指からまず見ていくっていう、ね、
はい、足の指から全部整えていくんですけど、うん、やっぱり体を整えるっていうことで、まあ、姿勢も良くなるのと、猫背だったのがすごく胸が広がるので呼吸がしやすくなるっていう方もいらっしゃるので、もう多分それだけでも顔色が良くなったりするんですよね。
そうかもしれないですね、はい、なんで小顔になったか分かりませんけど、そんな気がしますね、うんうん、
やっぱり呼吸ってすごく大事なので息がしやすい、それだけでもやっぱり酸素が体に回るので、うん、やっぱり顔色も良くなったりとかっていうのもあるんですけど、あとはやっぱりそこに乗っかってる顔になるので、
はい、
お顔がどんどん整っていくことで、お顔の奥行きだったりとか、あと顔の長さとかが歪んだものが元の位置に戻るので、すごくちっちゃくコンパクトになった感じがしますね。
なんかこう、例えば自分の理想的な顔になることによって気持ちが上がるっていうのはあると思うんですけど、うん、そういった意味でこう気持ちの変化みたいなのもありますかね。
そうですね、気持ちの変化ももちろんありますね。やっぱりこう、なんていうのかな、ふさぎがち
だったり、
うん、になりやすかったりするんですけど、やっぱり胸が開くことでなんか生き返った感覚がありますって言ってくださる方もいらっしゃいますし、もう肩がすごい軽くて飛べそうですみたいな。
飛べそうです。いや、結構コロナに入ってから顕著に聞くようになったのが、そのうつをね、うん、発症して苦しんでるって人も多い中で、
はい、
なんかそういったこう体の歪みを矯正することによって、はい、そういったところも改善が見られたりとか。
そうですね、うん、もともとこの小顔整体の技術の創設者の方が、はい、医療系の、整体師をしていた男性の先生になるんですけど、その方が、なんか、うつの方ってすごく顎が歪んでるなっていうところが、
気がつい
て見つけて、で、なんでだろうって思いながら施術をしていて、で、どんどんお顔を整えていって、顎の位置も正しくして、姿勢も正しくしていくと、こう、社会復帰される方が、うん、どんどん増えてきて、これってもしかしてと思って調べたところ、やっぱり顎のところ の、 延長線上にある頭の骨になるんですけど、腸蛍骨って言って、本当に腸の形をした骨があるんですよね。
腸の形の骨で
腸蛍骨。あ、そうです、そうです、はい、で腸の形の骨があるところに、ちょうど唯一脳に触れてる骨、腸蛍骨っていうのが唯一脳に
直に触れてる。
あ、そうです、そうです。触れてるところになるので、顎が歪むことによって腸蛍骨も歪むんですよね。そうすると司令塔の脳の場所が誤った誤作動を起こしてしまうことがあるんですよ。
うつってよくね、頭の誤作動だとかいう話を、脳の誤作動だって話を聞くんですけど、
その
誤作動を起こしてるのが直接当たってる骨かも
しれない。
知れない、はい。でも少なくとも当たってるわけなんで、影響がないわけはないですよね。
そうなんですよね。
直接当たってますもんね。
はい。なのでそこを整えて元の位置に戻すと、まあ、姿勢から来るうつの方は整ってくる気持ちの中で、こうどんどん明るくなっていくというか、考え方がこうプラス思考になっていって、社会復帰できるようになってきたっていうのがつながっていて、で、まあ、整えると顔がちっちゃくなるねみたいな感じ。
そう、いいですね。なんか気持ちもちょっとこう塞ぎがちだし、顔の歪みも気になってるみたいな人なんかは、
はい、
結構いいかもしれないですね。
桃
子さんのとこ行って、
はい、
いきなり足の指から触られて、
う
ん、面白いですね。なんか今後こんな風に小顔整体師としてだけじゃなくて、もう美容全般やられてらっしゃるので、
はい、
こういったことをやっていきたいとか、
はい、
なんか将来の夢があったら教えてほしいんですけど。
はい、まあ今もそうなんですけど、お顔で悩んでる方を本当に一人でも多く作りたいというか、っていう気持ちがすごくあって、あとは、まあ、それプラス小顔になった方は、もっともっと人生を楽しんでほしいなっていうのがあるので、まあ、自分もヘアメイクとして、その方に合ったヘアメイクをこう、レッスンというか、風にして、まあ、どんどんこれからの人生楽しんでもらえるように、そういう風に、小顔整体とヘアメイクで、ちょっと掛け合わせて、いけたらなっていうのはありますね。
それから先の幸せな人生までもサポートできるっていうか。
あ、そうですね。なんかどんどんやっぱりメイクするとすごく、じゃあどっか出かけようかなとか、 誰々に会いたいなとかっていうふうにこう割と前向きに生きていけるかなって思うので、もっと自信を持った女性を増やしていきたいなって。今ね、
結構うちの奥さんもこう自分に自信が持てる本みたいな本をね読んでますよ。
あ、本当ですか。
暗い部屋でなんか、うん、でも結構いろんなその投稿とか SNS の投稿見ても、はい、自分でいいんだみたいなね、なんかこう、はい、自分に自信が持てない人とかも結構多くいて、
はい、
それはひょっとしたら自分の体の歪みから来るマインドかもしれないってことですよね。
そうですね。あとはどんどんどんどん鏡を見るのが怖くなっていくっていう方が、耳が
痛い、
うん、やっぱり見たら見たでやっぱり一番自分のことを見てるのって自分なんですよね。
でも女性って、まあ、お化粧等々するわけなんで鏡見るし、はい、鏡見るの嫌だっていう人って多いんですか。そう、どうなんですかね。僕は化粧しないんで
年々多分見たくないっていう方が増えてきますね。若い時はやっぱりメイク研究したりしてすごく鏡と向き合う時間が長いと思うんですけど、年々まあお仕事上もそんなにメイクしなくてもいいしってなって、でどんどんどんどんシワとかほうれい線が気になってちょっと見ても嬉しくないみたいな、
そうか、
どんどんどんどんこう遠ざかっていく方がいらっしゃるんですけど、でもクライアントさんでなんか鏡を見るのがちょっと楽しみになりましたとか、
あ、それは嬉しいですね。
はい、
なんか
嬉しいですね。
そう聞こうと思ってたんですけど、この仕事をしててね、まあ、はい、美容の専門家でもあり小顔整体師の仕事をしてて、はい、これは本当この道選んでよかったって思う瞬間とかってありますか。
はい、あ、でもやっぱりさっき今みたいに、うん、やっぱり鏡見るのが楽しみになったとか鏡見たくなったとかって言ってもらえるのはもちろんすごい嬉しかったですね。あとは頭痛で悩んでた方、やっぱり2日に1回ぐらい頭痛薬飲まないとっていう方が1ヶ月で2回ぐらいしか飲んでなくて頭痛薬が減らないですって言ってくださった時に、ああよかったですねみたいな、
嬉しいクレームですよね。減らない、薬は減らないんですけど、
薬が減らない、
たくさん買ったのにね。
もうお守り的な感じでいっぱい常に持っている方だったんですけど、うんうん、もう全然薬減らなくってって言ってくださった時に、
それは彼女としては頭痛が治ると思ってきてはいないかったんですよね。
あくまで顔の、そうですね、元々お顔も気にされていたんですけど、うん、でも食いしばりもすごいし、うん、まあなんかちょっと見たら頭痛もみたいなことが書いてあったからみたいな感じで、
あ、じゃあカウンセリングの中で別の悩みが出てきたけど、
はい、
その悩みも一緒に綺麗にスッキリできたってことですか。
はい、スッキリできました。
今ではもうそのじゃあこの仕事 転職っていう感じですか。
いや楽しいです、転職かなって思ってますね。
なんか多分いろんな悩みをね抱えてるし、これ男性もそうだと思うんですけど、
はい、
基本的にビューティーサロンももは女性専用。
そうですね、
うん、
自宅サロンっていうこともあって、
はい、
基本は女性専用で誘、うん、させていただいてます。
場所等々もちょっと聞かせてもらってね、はい、どういうふうにアプローチしたらこの桃子先生に私の悩み聞いてもらえるんだろうって思ってる方いっぱいいると思うので、
はい、
その辺のアナウンスというかご案内もね、はい、したいなと思うんですけど、場所はどちらになりますかね。
場所は燕中等教育学校の近くになります。
あ、なるほど。じゃあそこ、あとSNS でも発信はされてますか。
そうですね、常にやってるのがインスタグラムになるんですけど、はい、インスタの方から探してビューティーサロンという感じで、
ビューティーサロンももで出てきますかね。
はい、ビューティーサロンももで探していただくと出てくるかなと、はい。
結構僕もチラッと、もっとチラッとですけど、はい、拝見したらこうビフォーアフターの写真結構載ってて、
はい、
要はこういった症状でお悩みの方、
はい、
がこんな なりました。結構別人、
そうですね、
撮り方変えてますちょっと
そんなこと全くなくて、よくクライアントさんにも、はい、これ加工しましたみたいな感じで、う
ん、なんか夜と朝撮ってませんみたいな、なんか本当に施術後の当たり前の写真なんですか、は
い、
あれって。
そうです、何回かっていう方もいらっしゃいますけど、
ああ、もちろんそうですよね。
1回目のビフォーアフターでも変わる方は全然変わるので、全然加工なしですって、今本当に今一瞬で作りましたみたいな。
そういった意味で、そのインスタグラムの投稿で見てこう見比べると、
はい、
結構、あ、自分の症状に似てるって思うと、うんうん、こう自分のアフターを見ることができるというか、
そうですね、
疑似体験できるので、はい、例えばエラが張って悩んでる人が、うん、あ、こんなスッキリするんだっていうのが分かるとね、
はい、
こう行ってみたくなるかなと。
そうですね、顎がこう前に出てるとか、うん、顎が上がってる癖の方とかもいらっしゃるんですけど、それもやっぱり奥行きがどんどん出ちゃうので、
うん
う
ん、
整えていくと奥行きもコンパクトになって顎もちゃんと引けてすごく横顔が綺麗になるんですね。
なるほど。結構予約がいっぱいだったりとか、
そうですね、うん、1日2組限定でさせていただいてるんですよね。
じゃあ今すぐ見てください、じゃあ明日来てくださいってのは難しいですね、結構ね。
そうですね、基本はもう完全予約制で、うんうん、まあ、SNS の DM だったりとか、うん、公式 LINE がインスタからつながっているので、つながってるんですね、はい、そちらでちょっと小顔希望ですってご連絡いただければ、直接来るのがちょっと、うん、最初ちょっと緊張するなっていう方も、はい、うんうん、いらっしゃるので、そういう方には30分オンラインの無料カウンセリングをさせていただいてます。なので実際お顔を見させていただきながら、普段の姿勢こういう風にしてますか、うん、とか、ちょっと聞きながら。
ありがとうございます。本日のゲスト、小顔整体師の海道桃子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。